ヤンの保険タックル。
FM 元気おきの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。さて、私の家の車白色なんですけれども、先日ね、有料駐車場に止めてて用が終わって帰ってきてね、乗ろうと思ったらね、明らかに隣に駐車していたであろう車がドアを開けた時に明らかにぶつけたというか擦ったであろう傷があったんですよね。幸い塗装が軽くついてただけなので、専用の薬剤でそれを取ったら分からなくなったんですが、大切に乗っている車だからこそ今更ですがドライブレコーダーをつけようかななんて思いました。事故の時とかもね、真実を知ってお互い気持ちよく解決に向かうためにもドライブレコーダーも保険も必要なツールですよね。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤、
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンから西山監督にお越しいただいております。監督、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
監督、なんかね、またドライブに行かれたと伺ったんですけれども、はい、
そうです、先週またね、はい、車で東京までドライブしてきました。
もう本当に恒例になったんですけれども、はい、毎回何かありますよね。
そうですね、はい、この度はね、姫路を出るのが、はい、午後4時過ぎてしまったんでね、首都高に入ったのがもう日付が変わった頃だったんですよ。はい、
首都高とはいえ夜中なら混んでないんですよね。わかんないですけど、
そうですね、普段は事故でもなければ混んでないんですけども。
混んでたんですか。
そうなんですよ、至る所でね、工事をしてまして、
はい、やっぱりオリンピック、ね、近づいてきましたもんね。
そうですね、夜中なのにね、高速道路も下の道もどんどん工事されてるんですよ。
本当にでも楽しみですよね、オリンピック。
そうですね、でもね、オリンピックに向けて増えているのは工事だけじゃないんですよ。
怖いですね。監督が言うからには事故とかそのあたりでしょうか。
察しがいいですね。外国人の方による事故がね、増えてるんですよ。
へえ、旅行で来ている人たちですよね。
そうなんですね、レンタカーを使ってね、最近はレアな観光スポットへ行くっていうのが流行りつつあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
パワースポットとか、B 級グルメとか、そういうので一般の交通機関使ってじゃあなかなか行きにくいっていうことで、レンタカーを利用する人が増えてるみたいですね。
確かにね、時間も自由に使えるし、やっぱり便利ですもんね。でも外国の方の事故が多いのはやっぱり理由があるんでしょうか。
そうですね、交通規則やね、標識がまず違うと。
確かに、
はい、あとはね、交通事故に対する認識の違いもあるようなんですね。
へえ、交通規制や標識の違いっていうのは、はい、左側通行であるとか、例えば標識が漢字やひらがなで書かれているってことですかね。
そうですね、世界のね、7割の国が、自動車は右側通行で左ハンドルですからね。
はいはいはいはい、
それから国連の加盟国の止まれの標識はね、日本以外では全て八角形なんですって。
そうなんですか。
はい、
日本だけ。
そうなんですよね、
逆三角形の止まれの標識、そしたらなんで日本の止まれの標識はその逆三角形にしてるんですか。
実はね、調べてみましたら、日本も1963年までは、八角形の標識を使っていたそうなんですね。
はいはいはいはい、
その頃他の標識も八角形のものがいくつかあったんで、特に重要な止まれの標識には特別な形にが必要だろうということからね、考えまして、でその頃ドイツで採用されていた逆三角形の止まれがね、三角形を普通に見ると安定している風に見えます。
そうですね、
それを逆にするとね、安定感がないんでなんかふっと目に入るらしいんですよね。でもそういうことで、じゃあ それを採用しましょうっていうことで今の形になったようですよ。
うーん、でもねドイツは国連加盟国ですよね、はい、日本以外は八角形じゃないですか。
そうなんですよ、1968年からね、はい、ドイツも八角形に変えたそうです、はい、
じゃあなんで日本あの時代を逆行したというか、うん、日本も変えた方がいいですよね。
そうですよね、うん、もうあの携帯電話とこの日本の泊まれの標識はガラパゴスになってしまってますからね、
うん、そうなんですね。であ
の八角形に変えようかっていうことは今検討中のようです。
うん、
でもねあの全国で170万本以上あるらしいんで、まあ、いっぺんに変えようとすると260億円ぐらい予算がかかってしまうということで、で、まあ、今はその緊急措置として、うん、あの止まれのマークの下にね、うん、ストップっていうシールを
貼ってるんですか？
A 文字表記のストップっていうシールをねあのどんどん貼っていってるみたいですね。
なんかあの私今までもしかしたら見てたかもしれないんですけれども、はい、気づいたことはないんです。ただそれ見た時なんとなくおもちゃな感じします。どうなんでしょうね。
そうですね。でそもそも逆三角形ですから、うん、止まれの下に貼るとストップの文字がやっぱりちっちゃくなっちゃいますんでね。あのちょっと分かりにくいのかなっていう気にはなりますよね、う
ん、あとあの事故に対する認識の違いって何なんでしょうね、は
い、そうですね、うん、あの大石さんって、はい、オフランスがお好きじゃないですか。
そう好きです、お好きです、
はい、まあ、あちらの方っていうのはもう日本以上にあの、はい、自動車社会になってますから、うんうんうん、ところがその駐車場っていう意識が、はい、まあ、大都会ですし駐車場を、あの確保する場所も少ないということで、うん、でそもそも車っていうのは道で使うもんだから、
そうですね、
道路に置いてないと不便じゃないかっていう国民感情があるらしくて、
はい、ありますね、はい、あります。
狭いところにこうバンパーをぶつけながら、
いやそれ全然違反じゃないらしいですよね。なんかもう違反かもしれないけど、あのオフランスでは当たり前の、はい、
そうですよね。イタリアでもそうなんですけども、
あ、そうなんですね、
はい、まあ、とにかくねそのバンパーに傷がついたぐらいのことではね、うん、事故って言わないらしいんですよ。
そうですよね、
もう日本じゃ大騒ぎですよ、
ね、大騒ぎです、大騒ぎです、だって私先ほどオープニングでも話したように、はい、ちょっとあの扉に傷がついただけでも私大騒ぎしてます。
そうですよね、もうあの一つ道具としてじゃなくて財産みたいに考えてらっしゃる方多いですからね、
は
い、
でもあのそんなことないですよね、
うん、
どうなんだろう何か対策とかできないんですかね。
そうですね、ですから、うん、まあまあ、トラブルになることは本当に多いんですけども、うん、でレンタカー会社にですね、はい、まあ、ある機関が調査したところ、うん、まあ、26社だけに聞き取り調査をしたらしいんですが、そのうちの、10社はね、うん、インバウンドの外国人旅行者には車は貸さないと回答したそうなんですね。
うん、
相当トラブルが多かった、さっきのお話じゃないんですが、トラブルがね多かったんだと思います。
だからこそ何か対策とかできないんですかね。ま
あ、やってるところはあるみたいで、北海道とかね、うん、沖縄の方ではね、
はいはい、
レンタカーのボディに外国の方が運転していますっていうあのステッカーとかね、
ありますあります、
見たことあります。
私毎年沖縄に行ってるんですけれども、どんどんレンタカーのところに借りに行ったら、はいはい、なんとなく日本人の方が隅に追いやられてるというか、はい、で車にも貼ってあったり、なんて言うんだろう、道見るやつ全然今出てこないんですけれども、ナビもいろいろ多国籍の、ね、言語を選べますよね。
そうです、はいはい、そうですね、私も海外で帰った時日本語でね、あのナビが案内してくれたのは助かりましたけども、それでもね、ナビを更新してない国が多くてあ、ナビ通りね次左折ですって左曲がったらね、道路じゃなくって植え込みになってて、植え込みってあの植栽はなかったんですけども、はい、花壇みたいになっててそこに突っ込んでしまったっていう経験がありますね。もう海が見えて綺麗なところで、わあ海だと思って、うん、次を左折です、あ、この角だなと思って曲がったところが植え込みだったみたいな、うん、はい、まあ、その時はバンパーが上へ向いてしまって
ステッカーを貼る以外にも何か対策はないんですか。まあ、
うん、もちろんね、その、うん、先ほど言いましたように標識の形が違いますよとか、そういう曲がり方が 右側通行の国ってだいたい信号が赤であっても右折できるじゃないですか、
うん、できます ね
日本はそれ左側通行で左折できるって思っちゃう方が多いみたいですけども、うん、それダメですよ ね、
そ う、 ですね、うん、
そういうことを30分40分かけてレクチャーするところも出てきているようですね。
ありがたいので、そうやってね事故がね減ってくれればいいですよね、
は
い、
そうですね、うん、まあそれプラスね、あとはいつも言ってるように運転アシストの充実も欲しいところですよね。
確かにブレーキアシストが充実してしまうと、フランスとかねイタリアで縦列駐車ができなくなってしまいますよね。
そうですね、前にも後ろにも行かなくなってしまったりしますでしょうね。
うん、
でもそういうことを日本でね経験してもらうと、はい、うん、とにかく旅先で嫌な思いしてもらいたくないですから、
うん
うん、楽しいいい思い出になってくれればねいいんじゃないかなと思いますね。
そうですよね、本当にそう思うんですけれども、でも事故が増えていってるということは、トラブルも増えてると思います。
そ
のあたり後半にね、お話聞きたいと思います、は
い、
まだまだ続きます。はい、父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るヤン。
だから相談
保険のヤンへ。
ヤンの保険タックル、西山監督と大石久美子でお届けしています。先ほどね外国の方がね、はい、日本に来たことが楽しい思い出であってほしいですよねっていう監督おっしゃったんですけれども、ね、はい、やっぱり事故も増えてるということはトラブルも増えてると思うんですよね。
そうですね、まあ、事故がねここ5年で約4倍に増えてるらしいですね。
4倍ですか、
はい、まあ、その中には死亡事故も含まれるらしいですから深刻ですよね。
でもここで気になるのが、はい、レンタカーですから、保険とかついてるわけですよね、
はい、
保険会社間で保証の話とかできるんじゃないんですか。
そうなんですけどね、うん、その過失割合とか保証金額とかでね、うん、最初の示談に至るまで長期間にわたるケースがあるんですね。
ずっと日本に ねいれば続けてお話もできるんでしょうけど、
はい、
で帰っちゃうとか。
そうですね、すぐ次の国に行っちゃうとかっていう方もいらっしゃいますからね。で、まあ、そういうケースもありの、その治療費やね、はい、慰謝料がやっぱり国によって違うじゃないですか。人間の値打ちも違ってきますから、
うん、
なんでこんなに数字が違うんだっていうことで最終的に示談ができないみたいな話もあるようですよ。
でもレンタカーだけではなくて、はい、なんか日本にいる友達に車借りたりした時ってどうなんですかね。
そうなんですよね、それ保険が限定がついてて使えないとかっていうようなこともありますから、うん、ご自身でねやっぱり守っていくことを考えないと、これからはもっともっと怖くなる可能性ありますよね。
具体的にどう注意すればいいんでしょうか。
そうですね、まあ、ドライブレコーダーはつけたいですよね先ほどの話じゃないですけどね。で、まあ、国によってはもうケンケン言って、
うん、
あんたが悪いあんたが悪いということで、もう絶対にその主張を曲げないみたいな国の方もいらっしゃいますけども、
うん、
まず言葉よりも映像を見せて、うん、こうじゃないかと、
うん、
いうふうにしていただいた方が分かっていただきやすいんじゃないかなって思いますよね。
そうですよね、ドライブレコーダーやっぱり考えます。
必要ですよ
映像を見るっていうのは本当に分かりやすいですよね。
そうですね、
はい、それから他には
もちろん保険ですよね、
うん、
はい、ご自身に合った保険をきちんとつけましょう。自分の身はね自分で守らなければいけませんからね。
はい、
はい、
やっぱり保険の相談はどちらにすればいいでしょうか。
もちろん保険のヤンへお願いいたします。
そうですよね、保険のプロがいつも皆様からのご相談をお待ちしていますので、保険のことならどんなことでも保険のヤンにご相談ください。宮島さん、
はい、
今回もいろいろとねお話、楽しいお話をありがとうございました
楽しんでいただけましたでしょうか。
はい、はい、次回もまたよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。次回もお楽しみに。